こんにちは、トミトです。ちょっと前に D 払いを使い始めたっていう話をしたと思うんですけど、PayPay が、僕 PayPay 使うときはクレジット払いにしたいので、それで使ってたんですけど、 PayPay が、他社クレジットの利用をもうやめるっていう、できなくなるっていうね、なんか去年の春だか夏だかにあったんですよね。で、それを機に楽天ペイに変えたんですけど、楽天ペイを使ってたんですが、それを使ってた携帯をなくしてしまって、で、新しく、買った携帯に、いろいろセットアップしていって、で、楽天ペイも入れたんです。入れ直したんですね。で、最初に個人認証じゃなくて、なんて言ったらいいんだろう。本人確認が、それをするっていう時に、電話番号から、SMS で確認っていう感じだったんですけど、その携帯が、2代目の携帯なんですけど、楽天のアカウントに登録してる電話番号じゃない、携帯だったんですね。で、その SMS をで確認するっていう時に、その楽天のアカウントに登録してる電話番号じゃないとダメっていうルールになんかいつの間にかなっていて、っていうことは2台持ちしてる人はその状態では使えないんですよね。だから新しい携帯で楽天ペイを使うんだったら、楽天アカウントの電話番号を変えないといけないんですよ。だけど、そっちの楽天の方に登録してる電話番号っていうのはメインの番号なんで、変えたくないわけなんですよね。ということは、サブの携帯、サブの番号の方の携帯では、楽天ペイが今使えない、登録できないっていうことになっちゃいまして、今年のうちは、PayPay はまだ使えるんですよね。他社クレジットで。だけど、来年からはどうしようって、まだ今3月になったばっかりなので、まだね、何ヶ月もありますけど。だけど、何か代わりを見つけておいて、もうそっちに移行しておきたいなっていうふうに思っていて、それが今までは楽天 Pay だったんですけど、いつの間にかそういうふうになってしまったので、じゃあどうしようかなってなった時に、他社クレジットが使える、それでいてチャージしなくていいっていう、そういうコード決済なんかないかなと調べた時に D 払いがあったんで、じゃあ D 払いをね使ってみようっていうことになったっていう話を2週間かそのぐらい前にしたんですよ。なんですけど、結局その後日談なんですが、一回も使うことなく D 払いはやめました。なんでかっていうと、D 払いね、ドコモって結構、評判が今良くないんですよね。回線が繋がらないっていうのが一番なんですけど、それ以外に、そのアカウント周りですね、D アカウント。その周り、契約だったり何だったりっていうところで、めんどくさいことが起きるっていうのをね、いっぱい、なんか見ていて、X とかでね、Twitter とかで見ていて、だから大丈夫かなと思って、やっぱり個人的にも D アカウントを使ったそのドコモのサービス、あんまりいい印象がなかったんで、D 払い大丈夫かなっていう、その決済だしね。で、ちょっと調べてたら、これは使わない方がいいって思ったのが出てきたんですね。それは何かっていうと、ある方が D 払いを使って、コンビニかなんかで買い物をしようとしたんですね。で、携帯を開き、D 払いを起動したところ、勝手にログアウトされていたらしいんですよ。ログアウトされてたってことは、ログインすればいいんだけど、その時に2段階認証が必要だっていうふうになっていて、で、その方は、その時、ちょっと、 買い物に出ただけだったんで、携帯1台だけ持って出たような感じらしいですね。で、その人は2つ携帯を持っていて、で、その D アカウントの2段階認証するにはもう1台の携帯が必要だったらしいんですね。で、出先というか、まあ外出先、お店でレジの前なのかな、レジに向かうところなのかな、で、携帯開いて D 払い使おうとしたらログアウトされていて、2段階認証が必要だって言われたけど、その2段階認証に必要な携帯は今家にあるっていう状態らしいんですよ。これは大変だと思って、まず、まあ、2段階認証もその方にとってはちょっと大変だったなっていうことなんですけど、レジに向かって、まあ、レジで D 払いを立ち上げていてログアウトされてるっていう状態が起きるっていうのはね、ちょっともうありえないですよ。 PayPay とかも楽天 Pay とかも使ってきましたけど、そんなの一回もなかったから、まあ修正されるかどうかわかんないですけど、ちょっとでもドコモのサービスだとそういう仕様がデフォルトっていう感じがなんとなくするんで、だからちょっとそれは最悪だなと思ってね、だから使う前にやめました。やめてクレジットカードを登録してたんですけど、削除して D 払いもログアウトしてアプリを消しましたね。やっぱりちょっとダメですね、ドコモのものは関わらないっていうのが一番だと思います。特に僕コード決済使う頻度が本当に少なくて、月に1回もうないかもしれないぐらいなんですね。だから確実に使うたびにログアウトされていてっていう風になりそうなね、予感しかしなかったので、まあ、やめました。っていうことで、まあ PayPay をとりあえずそういう場合は使うしかないんですけど、楽天ペイがね、その変な本人確認なんとかしてくれればなって思うんですけど、それからそう、それはね、 D 払いは使おうと思ったけどやめましたっていう話なんですけど、今日の本題はそういうことじゃなくて、サムスンの外付け SSD を新しく買ったスマホのバックアップというかストレージの拡張というかっていうようなね、目的で買ったんですね。サムスンの T7 シールドっていうやつかな、なんかラバー製のこうなんていうのが周りにあって、落としても大丈夫みたいなね、感じのやつなんですけど、その新しいスマホがギャラクシーなんで、同じサムスン製のものだったら相性がいいかなと思ってね、しばらく欲しいものリストに入れてたんですけど、今ちょうどAmazonのセールが3月1日ぐらいから始まってて、もう終わっちゃうのかな。まあそれでね、セール来た時にその欲しいものリストバーって見て、なんか下がってないかなと思ってみるんですけど、そしたらちょうど2000円ぐらい下がってて、1万3000円ぐらいで買ったかな。1TB のやつをね、買ったんです。で、それを、だから前に2月の頭ぐらいに携帯をなくしたんですけど、ギャラクシーですね、同じ。それをなくしたんですけど、3年半ぐらい使ってまして、まあ、そのなくす前までもすごく気に入って使ってたんですけど、なくしたっていうことは、その3年半分の写真とかが全部なくなったわけなんですよ。全く、バックアップもしてなくって。で、それが、マイクロ SD 対応だったんですね。だから、機種変するときとかも、まあ、マイクロ SD をそのまま、バックアップ的にね、持っておけるっていう感じで考えていたんですけど、まあ、なくしちゃったらどうしようもないですよね。なので今度は、まあ、月に1回とか、 定期的にバックアップというかね、コピーをしていこうと思って、じゃあその専用の SSD を1個作ろうということで、そのサムスンの T7 シールドっていうのをね、買ったんですよ。で、買って、じゃあこれを使えるようにしようというか、まあ使ってみようというか、使い始めたんですよ。そしたら結構、困ったことが起きたんですけど。まあそういう話です。で、何が起きたかっていうと、まずですね、買ってきて届いて、まあ、ギャラクシーで使うので、とりあえずそれにつないで、で、初期化っていうのがね、必要じゃないですか。だいたい SSD とかハードディスクって。で、まあ、サムスンのそのギャラクシーにつないで、初期化っていうのがあったので、やったんですね。で、さらに、そのサムスンの外付けデバイス用の、なんかパスワード設定したりとか、あとはいろいろその状態を見たりとかっていうアプリがあるんですよ。サムスンマジシャンっていうやつがあるんですけど、Android とそれから Windows PC と Mac 用と3つあるのかな ?iPhone 用はなかったと思うけど。まあそれがあったんで、それをインストールして、で SSD にパスワードを入れてとかやって、まあこれでね、じゃあ大丈夫だと思って。で、ちょっとその iPad でもちゃんと使えるかどうかっていうのを確認するために、Galaxy から写真を2、3枚適当にコピーして、で、それを iPad に繋いだんですね。そしたらですね、まあちゃんとそのハードディスクじゃない、SSD の中に入れた画像、写真は見れたんですけど、見てたら、画面の下の方に読み出し専用ってなってたんですよ。読み出し専用ってことは、iPad では見ることはできるけど、iPad からその SSD に何かを入れるっていうことができないんですよね。そんなことあると思って。なんでかわかんないんだけど。今まで、iPad にも、サムスンじゃなくて、サンディスクの SSD を使っているんですが、なんか動画撮った時とか、ちゃんとその編集して書き出したものを、まあ、保存したりとかするのに使ってるんですけど、そんなの見たことなかったんで、あれと思って、なんでかなと思ってね。それはちょっと困るぞと思って、で、まあ思い当たるので言うと、なんでそうなったかっていう、そのハードディスクとか SSD っていうのはフォーマットがあって、それでいろんなその OS に対応していて読み書きができるっていうフォーマットが EXFAT だっけかな ?EXFAT って書いて EXFAT っていうね、フォーマットにしとくと、まあいろんなもので幅広く使えるっていうことなんですけど、それになってないのかなと思ってね。で、じゃあどうしたらいいんだろうって思ったんですけど、さっきそのギャラクシーにつないで初期化したって言いましたけど、その初期化の時にどういうフォーマットになったのかっていうのがわかんないんですよね。初期化はできるけど。だからそれをどうやって確認したらいいんだっていうことなんですけど、まあこういう時ってやはり iPad ではダメで PC なりないと困るんですよね。で、今僕一応パソコンは Mac はあるんだけど、その Mac ももしかしたら2年ぐらい起動してないんじゃないかっていうぐらい使ってないんですよ。2013年モデルの MacBook Air の11インチっていう、もう一応パソコンはありますぐらいのね、感じのやつで、まあ全然その、なんだろう、今、何の OS 使ってるかもわかんないぐらい、いつ最後に使ったのかもわかんないぐらい、まあ一応ちゃんと、使えることは使えるんですけど、まあそのぐらい、もう1年以上、 もしかしたら2年ぐらい使ってないんで、まず電源が入るのかどうか。まあ、放電はしてますけど。なんでそこから、大丈夫かなっていう。で、もしそれが使えなかったらどうしたらいいんだっていうことなんですけど、まあパソコン借りれるところとかもないし、じゃあどっかそのパソコン開いてる人がいっぱいいるところに行って、なんか、うん、やってくれそうな人に声かけて、ちょっとすいません、その Mac のディスクユーティリティでこの SSD をフォーマットしてもらえませんかみたいなことを言うしかないのかなとかね、そんなことも考えてたんですけど、まあとりあえず自分のその2013年ものの Mac をまずアダプターをつないで充電するところから始めて、で起動したんですね。起動はなんとかできました。これまず一安心ですね。で、まあ、ディスクユーティリティを開いて SSD つないで、でなんだっけ、まあ消去っていうボタンがあるんですね。消去っていうところを、押すと何のフォーマットにするかっていうのがそこで選べるので、さっき言った EXFAT っていうのにして、もう一個なんか選ぶのがあったんですね。フォーマットとなんだっけかな、もう一個あったんですけど、ちょっと見たことのあんまりないんでちょっと忘れちゃいましたけど、まあ適当にやって、まあそれもどっちがいいのかっていうのを調べながらやったんですけど、でやったらなんとその初期化失敗しましたって出るんですよ。意味がわからないんですよね。初期化失敗するってどういうことだと思って、 SSD 初期不良ですかとかちょっと思ったんだけど、でそういう時まずどうしたらいいかっていうとこで、調べていったら、まあそういうふうに初期化失敗したって出た人の、まあブログとか、あとなんか Apple のディスカッションボードとか、なんかそういうやつ、Yahoo 知恵袋的なやつね。そういうのが出たんですけど、まあ、それで、まずそのディスクユーティリティに、ファーストエイドっていうのがあるんですね。まあ修復ですね。それがあるので、まあそれをまず試すのがいいっていうのがあったんで、まだその SSD 繋いだまんまなんですけど、それで、ファーストエイドっていうのをかけました。そしたら一瞬で終わって、全く問題ないですっていうふうになって、まあそりゃそうですね。新品だから。まあだからこれは壊れてるわけじゃないっていうことが分かったんで、とりあえず一安心。だけど、まあフォーマットができない。失敗したって結局何回かやっても全部何回もそれが出ちゃうんですよ。だけどこのまんまじゃ使えないし、で、とりあえず、一回抜いて iPad に繋いだんだけど、やっぱり読み出し専用ってなってるんですね。なのでまた Mac に戻って、どうしたらいいのかなと思って、またそれからちょっと調べたりしたんだけど、そしたら、まあ、有力な情報が出てきて、そのディスクユーティリティっていうのに、まあハードディスクなりその SSD なりつなぐと、そのウィンドウにサイドバーがあるんですけど、そのサイドバーに今つないでるディスクと、それから Mac の本体のディスクが出てくるんですけど、なんかね、そのディスクユーティリティのメニューの中のどこだったかな、表示とかっていうとこだったかな、のどっかの中に今そのつないでるディスクを全て表示するっていうようなやつだったかな、全て表示するだったか、隠れてるディスクを表示するだったか、なんかそんなような項目があるんですね。でそれをオンにしたら、今つないでるその SSD が1個だったんですけど、そのサイドバーにあるサムスンの SSDの一個上の階層っていうのが出てきたんですよ。隠れてたやつですね。で、まあそれが出てきたんで、そっちの方を選択して、フォーマット、消去っていうので、さっきから言ってる EXFAT っていうのにしたんですね。そうしたらなんかできたんですよ。で、できまして、だけど、 それで OK だったんだけど、なんかね、いろいろやりすぎて、何が結局うまくいったのかよくわかんないんですけど、結局、結論としては、まあいろいろやってたら、ちゃんと、どっちのデバイスでも読み書きできるようになったんですね。すごいなんか、苦労したんですけど、一応できました。で、他にやったことは、その、サムスンの SSD の中に、元から入ってる、なんかインストーラーがあるんですよ。その SSD をコントロールするためのやつがあったんで、それを一応 Mac にインストールしてやって、それからさっき一番最初に Galaxy の方に、アプリをインストールしたって言ったんですけど、サムスンマジシャンかな？それの Mac 版もあったんで、それも一応インストールしてなんかやったんですけど、そっちは特に何かをするっていうわけではなく、パスワードをかけるのと、あとはなんかディスクの状態を見るとかっていうやつなんで、まあそれでいろいろやったわけじゃないんですけど、まあ一応できたことはできたんだけど、なんでこうなったのかわからなくて、で、まあ、思い当たる節ですよね。まず確認しなきゃいけないのが、買ってきた時のその SSD のフォーマットは何だったのか、 Windows 用なのか、それとも EXOT になっていたのか、ちょっとわかんないんですけど、これがですね、今日調べたらわかりまして、なんとですね、サムスンのディスク買ってきた時のフォーマットは EXOT になってるっていうことがね、なってたっていうことがわかりました。 T7 は Windows OS、 Mac、 Android、で、サポートされている EXPAD ファイルシステムで事前にフォーマットされています。っていう風になってるんですけど。ということは、どの OS でも読み書きができるよっていう状態なんですね。なんだけど、僕が一番最初に買ってきてやったことは、Android を Galaxy につないで、そこで初期化したんですよ。なので、多分それがダメだったんじゃないかなっていう感じですね。それと、その、ギャラクシーにつないで初期化した後に、そのサムスンマジシャンっていうアプリを使って SSD にパスワードをかけたんですよね。で、 iPad にその SSD をつないだ時は、パスワードは要求されなかったんですよ。されるかなと思ったんですけど、されなかったんですね。だからその辺もよくわかんないんだけど、だからもしかしたらそのパスワードを設定したのもダメだったのかもしれないし、ちょっとよくわかんないですね。なので結局、EXPAD に、書き換えることは成功したんですけど、そのパスワードもね、一回なしにしました。消しました。だから自分が持ってるデバイスで読み書きができないっていうことが一番意味がないので、まあパスワード設定した方がそれはいいんですけど、でも家で使うだけだから、まあいいかなと思ってね、一旦それはなしにしました。だから多分、そのパスワードをかけたことか、ギャラクシーで最初に初期化をしたことがダメだったのか、多分そのどちらかか両方かですね。あとね、そう、何でしたっけ、ネットでその検索した時に、まあ、PDF にたどり着いたんですけど、それがあのサムスンの、この T7 っていう SSD のマニュアルですね。それに書いてあったんですけど、さっき言ったその、T7 は最初からね EXPAD にフォーマットされているよっていうのが書かれているものを見つけたんですけど、そのねところにもう一個ね大事なことが書いてあって、通常のオペレーティングシステムで EXPAD を使用する場合はデータの書き込みがロックされてデータの読み取りのみできる場合があります。これまさに僕がなってたやつですね。だからもしかしたら EXFAT になってるけどこの状態になっていたっていう可能性もあるんですけど、でさらにそのような場合が発生した場合は以下の手順に従って書き込みのアクセス権を回復することができます。これですね。iPad に最初つないだときは読み出しのみってなってたんですよ。で、Mac につないだときは、その情報を見るっていうので、ディスクの情報を見たときに、アクセス権が、なんだっけかな。なんかとにかく普通の自分にアクセス権があるっていう状態じゃなかったんですね。なんて書いてあったっけかな。ちょっとね、そのアクセス権が普通じゃなかったんですね。だから、おそらくこの状態に最初からなっていたのかもしれないっていう線もあるんですけど。で、今言ったのの続きですね。以下の手順に従ってその書き込みのアクセス権を回復することができます。Mac の場合、MacOS の場合は T7 を SSD を Mac に再度接続し取り出しを実行します。だから接続して取り出しをすれば OK っていうことですね。だからいろいろやる必要はなかったのかもしれないですけど。そして Windows の場合は書き込みアクセス権が無効であることを示す通知が表示されたらスキャンおよび修復をクリックしてチェック、してチェックディスクを実行します。スキャンおよび修復をクリックしてチェックディスクを実行します。このスキャンおよび修復っていうのはどこにあるんだろうね。あ、通知が表示されたらそこに出てるってことかな。で、チェックディスクを実行せずにこの通知を閉じた場合は、ドライブを選択して右クリック。プロパティツールチェックをクリックすることでチェックディスクを実行できます。なるほどね。っていうことなので、まあ比較的簡単に、まあ解決できるっていう手順がね、ここに書いてあったんですけど、なんで最初にここにたどり着けなかったんだろうって感じで、まあまあ、ちょっとパニクってたんで、まあ今時 SSD 買ってしかもサムスンなんてねえちゃんとしたメーカーじゃないですか。それでこんなに苦労することなんてあるかと思ってね、ちょっと本当に困ってたんですね。だからね、もう今後 SSD 買うときはサンディスクにしようと思って、前サンディスク買ったときは全然問題なかったんで、まあ特に Mac とか iPad で使うっていう、だったら、サムスンはやめようぐらいに思ってたんですよ。サムスンのせいにしてまして。だけどね、まあ結局調べてみたら、もともとそういう風になってた可能性もあるんですね。だけど、そのさっき言った、Mac の場合は、Mac に接続して取り出しを実行すればいいっていうだけ。Windows の場合も、そのね、右クリック、プロパティツールチェックで、チェックディスク実行すればいいっていう、ことですね。だからまあ、それか、最初に、さっきも言ったけど、Android に、Galaxy につないで、初期化っていうのをわけわからずにやったのがダメだったのか。しかも、パスワードもかけたしね。その辺もダメだったのかもしれないですけど、まあ何はともあれめでたくこれでストレージの問題はなくなったし、バックアップも一応、まあ、こまめに定期的にやれば前みたいなねことはなくなるんで、まあどういってもそんなに写真とかも毎日撮るわけでもないし、1週間で1回も撮らないとかっていうこともあったりするんでね、そのなくした方のギャラクシーですけど、3年半使って、マイクロ SD 対応だったんですけど、その SD カードが128ギガかな、本体が128、 なんですけど、全然まだまだ余ってましたね。半分以上が余裕にあったんじゃないかな。ほぼ写真だから。だからそれを考えると、今の、S22 かな、それが 256GB なんですけど、まあいっぱいになるっていうことはそんなに考えられないんですね。3年ぐらい使っても、まあ何を撮るか、撮る頻度が変わったりとかすれば別ですけど、まあ、それでも SSD がねあれば安心っていう感じですね。まあだけど今回結局その SSD フォーマットしたりとかしたわけですけど、それがねやはり Mac がないとそういう時困るっていうのはね、やはり何とかしてほしいなと思いますね。 iPad で、できるように、それからまあ iPhone でできるっていうのもいいですけど、 iPhone も最近はあの USB-C になったので、外付けのドライブが普通にさせるようになったのでね。だからその辺がまあ一応ファームウェアの何かのファームウェア、ガジェットとかのアップデートするときも、あの PC、Mac が必要だったりするんですけど、ちょっとその辺もなんとかね、モバイルだけでできるようになったらいいなと思いますね。Tomito Times Podcast. This program was broadcasted from Spotify.